2014年7月20日の暗号通貨勉強会始めたいと思います。いつも通り東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。最初になんか皆さんそれぞれニュースとかありますかね？
ニュースですか？トランプさんが撃たれたくらいな。
あ、いや、身の回りで、なんか、ブロックチェーン系というか、暗号通貨系で何かありますか？
暗号通貨系が絡むかもしれないんですけど、お金を貸していたというか、預けていた業者さんが、FTX の事件で、ちょっとお金がなくなって、お金が返ってきてなかったのがあったんですけど、それがちょっと返ってきました。
お、ちょっとなんですか？全額じゃなくて。
全額はちょっと戻せないんで、まず半分みたいな感じで返ってきて、あ、これってFTX から返ってくる目とか立ったからかなって思ったっていう事件というかニュースがありました。
なるほど。それ似たような話で言うと、私はマウントゴックスの、トラスティーから、代理受領合意の成立ということでですね、エクスチェンジにアカウントを作って、そこに、マウントゴックスが、弁済金を送るんですけど、私は、クラーケンにアカウントがあって、クラーケンにマウントゴックスから、お金が渡っているというのが、E メールで来ました。後で、額とか話しますけど。で、自分の口座には、1、2週間内に来るらしいです。
じゃあ、間も
い
なくってこと。
まもな
つ
く。
いに。全額
つ
で
い
す
に。
か？
いや、もちろん、20%とかですよ。
あ、いや、債権額の、
そうで
なんだ
す。
ろう。
全部です。
全額ですか？おう。
はい。
いや、でも、なんですかね。感無量なんですかね、それは。もういい加減にしろなんですかね。
なんか、思ったんですけど、マウントゴックスに、で、関わってる弁護士事務所で新人さんでこれに関わった人って10年間こればっかやってたのかしらと。
確かに。
なんかそうするとなんかこうスキル的にまずいんじゃないかみたいな、変わった案件しかやったことがない人になってしまってまずいんじゃないかとかですね、勝手に人のキャリアについてちょっと心配してしまいました。
いや、さすがにこれだけに10年間のキャリアを、時間を使えなそうなんで、他の案件もやってそうですけどね。
そうかな。そうですね。何も動いてない時とかありますからね。
そうです。
いや、でも、
こんな案件に10年もかけるってことは、弁護士は時間商売ですからね、優秀な弁護士ってことになっちゃうんじゃないですか。
うん、そうですね。はい。では、では最近のニュース始めたいと思います。まず最初、ソラナ上で高速処理をするバリデータクライアントを開発するファイアダンサーが、ソラナのテストネット上で最初のブロックを構築することに成功しました。バリデータは C++ で書かれており、シャーディングでスループットを向上。ファイアダンサーは1秒あたり100万トランザクションを可能にし、現在のソラナの3000トランザクション、1秒あたりですね、大幅に上回るとしています。100万ってちょっと
これ
聞いたこ
はあ
と
れ
の
で
な
す
い
ね。
ね、桁ですよね。
いや、昔1億って言ってるやつがいたのを西村さん覚えてますけど、私、
言っ
消えまし
て
たけ
ま
ど。
したし、言ってましたし、ソラナも最初出始めの時って、100万は言ってなかったですけど、2、3万 TPS って言ってた気がするんですよね。 私もそんな気がします。
でも現在の 3000TPS っていうのが、多分、実動のってことだと思うんですよ。2万3万トランザクションって言って、多分理論的にの数値で多分最初言ってたんで、実際動かしてみると、そんなに、コンスタントに、パツパツの満杯までトランザクション実行されないじゃないですか。だから というより
3000。
も、トランザクションがでかいのも結構きますからね。
ああ、そうですよね。だからトランザクション数で数えるのはどうなの議論もあるんで、多分この100万トランザクションも多分理論的にというか、最初のブロックを生成に成功しましたってなってますけど、そこに今100万トランザクション本当に入ってるのか。
でもこれ、すごい面白いのは、レイヤー2じゃなくて、ソラナのクライアントなんですね。
そうですね。
だか
ソ
ら
ラ
こ
ナ
れ
上
が
のバリデータのクライアント。
広まれば、ソラナ自体が、
まあ、100万いくか分かんないけど、まあ、1万ぐらいまでいくかもしれないねっていうことはあり得るっていうことですよね。
そうですね。
うん、まあ、今のイーサリアムも昔あれどうなったんですかね、西村さん。ターボゲスってあったじゃないですか。
はい、ありますけど、まあ、あれはあくまでそのデータベースの書き込みとか、まあ、チューニングにとどまるレベルだったんで、まあ、根本的なその並列実行できないっていうゲスのそのボトルネックに対しては、特に効くものはないので、はい。
あ、そうですね。
うう
ん、
ん。
まあ、要は、イーサリアムクライアントも多分まだまだチューニングの余地めちゃくちゃあって、やれば、
それ
か
は
なり
ね、
早くなったりするんじゃないかと思うんですよね。
それはそうですね。まあ、ただ、シャーディングとか、そのもう少しもっと、なんだろう、ドラスティックに効くものを先に、なんかあんまりちまちまやってもねって思ってるのかもしれないです。
まあ、ソラナの場合は、実は POA 的な、じゃないですか、スーパーノードがあって。だから意外とそのスーパーノードたちを置き換えるってことはそんなに、なんていうかな、難しくないと思うんですよ。イーサリアムだと全員変わってくれないと早くならないじゃないですか。
はい。なんかそのアーキテクチャ的に早くしないといけないですけど、まあ、ソラナの場合はこの本当に、なんだろうな、ノードの純粋なパフォーマンスアップっていうんですかね、が、まあ、効くのかもしれないですね。はい。実際ちょっとどこをどう工夫してっていうのまではちょっと見てないんであれですけど、はい。ちょっと、100万トランザクションにブロックを
あ
見
れ、で
て
も
み
こ
て。
れよく見ると、シャーディングでスループット向上って書いてますね。ってことは、
で
セ
す
カ
か？
ンドレイヤー的に、
どう
シャ
なん
ー
でし
ディング？
ょう。どうなんでしょう。うん。でも、シャーディングって書いてあるんですね。はい。まあ、調べてみないとっていうとこではありますけど、まあ、シャーディングっていうことは並列じゃないですか。うん。だから、何並列でやって、この100万トランザクションを、達成できたのか。知りたいですね。
ま
っていう
あ、
ね。
なんですか、トランザクションがどうやるんだろうな。シャーディングで並行してやって、こう、ステートの順番とかをちゃんとできるんだろうかとか心配になっちゃうんですけど。
まあ、だからそこは依存関係のないもので並列に並べるしか多分なくて。
依存関係のないものを、だから並列に並べるところ
そう。
を
であればまあい
頑張
け
っ
ま
たっ
すよ
てことで
ね。
すかね。
うん。
依
だっ
存関
て、
係ないもの、まあできるのかな。
直列でやるとしたら、1秒間に100万並べなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですね。
そうすると、なんだ、1トランザクション1マイクロ秒で実行しなきゃいけないんで、まあ直列は絶対無理ですね、今の。アーキテクチャだとというか、今の CPU とかであると。うん。なので、まあ、並列なのかなっていう感じですかね。
まあ、並列だとしても、なんだろうな、1個のまあ、バリデートノードでなんか頑張って並列やれば、なんか整合性取れそうですけど、これ100個になった瞬間に、
まあ、
例
そ
えば
れは
1000
そうで
個
す
と
よ
か
ね。
です。
それはそうですよね。はい。
どうやるんだろうな。
コンセンサス
あ、
と
で
かと。
も、まあ、メモリプールの中見て、なんかうまく、とにかく被らないやつをやるとかはできるのかな。
まあ、これ、レスポンスというよりはスループットなんで、時間がかかっちゃいけないということではないと思うんですよね。次
そうで
々
す
に
ね。
処理してされてれば、まあ、スループットは出るんで、はい。
なんかこれ、だからだんだんその CPU みたいな話になってくると思うんですよ
そう
ね。
そうそうそう、そうだと思いますけど。
CPU のマルチコアで、
はい。
まあ、それを、まあ、うまくシリアルにやれるやつとパラレルにやるやつをこう、賢くやってるわけじゃないですか、マル
そう
チ
で
コ
す、
アっ
そう
てい
です。
うの
は
は。
い。はい。
だから、同じような技術を適用していくと、ブロックチェーンはちょっとマルチコア的に速くなる可能性はあると思うんですよ
はい。
ね。
まあ、あと、オプコードとか、命令セットを細かくして、並列で、まあ、CPU みたいに、細かくスケジューリングできるみたいなこととかができたら、もしかしたら速くなるんですけど、はい。
そうですよね。同
うん。
じメモリー、ね、メモリーは、まあ、PC も同じメモリー1個です
はい。
から、そいつをマルチコアで被らないのにやってるわけですよね。
うん。そうだと思います。
まあ、その技術ですね。なんかでも
に。
そんな、あ、ごめんなさい。なんか1億トランザクションとか言ってたやつら、そんなこと言ってた気がするんですよね。もともと CPU ガリガリやってるやつらで、俺たちはそれを使ってやったみたいなことを言ってたら、でも思い出しました。
まあちょっと機体なのか、ソラナなんで、我々ちょっと使ってみることがあるかどうかわからないですけど、まあこれで本当に100万 TPS がないと、使えないようなユースケース、まあそれこそ本当にステーブルコインとか、ペイメントとかですね、がこれ上でちゃんと実現しましたっていうことが、発表されたら素晴らしいことですね。
でもなんかターボゲスの方が発表してた時に3年、今これ見るとリポジトで3年前ですけど、なんかめちゃくちゃエンタープライズ系の人が群がってたの覚えてるんですよ。
も
だからみんなめちゃくちゃ
う、
困ってて、イーサリアム使おうと思ったけど遅すぎて使えないからっていうので、諦めてた時期じゃないですか。だから今ここって実はやり時かもしれないですね。
私、ソラナの創業者さんいるじゃないですか。あれ、多分サンフランシスコ近藤さんとか、チカさんも来てたときに、ソラナの、こいつら誰だっていう状態の、なんていうんですか、セミナーみたいなの、ちっちゃい部屋で聞いてたんですよ。で、その後に、ソラナの創業者の方に私歩いてて聞いたことがあって、これ多分スループットこんなに出るんだったら日本のエンタープライズが、めっちゃ使いたいと思うよって言ったんですね。そしたら、なんでそんな日本の会社は、その高速なブロックチェーン使いたいんだよ。分散データベースでいいじゃんって言われたんですよ。
ああ、例のやつ。
そう、アナトリーか。アナトリーが、カサンドラとかいいと思うよって言われた記憶があります。
なんか西村さんがそう言ってたの記憶してま
です
す。
よね。ですよね。
まあ、
まあ、それ
やつ
が
ら
今
が、
や。
未来を見えてなかっただけってことでいいんじゃないですか。
まあ、でもね、分散データベースを使えばいいよっていうのは、私も本質を捉えてると思ったんで、本当にブロックチェーン使いたい人たちが出てきたんであれば、やっと追いついて、ちゃんとブロックチェーンで、
まあ、ブロッ
エン
クチ
タープ
ェーンで高速データベース、
ライズ。
高速に処理することに意味があるという時代が来たということだと思うんですけど
そう
ね。
ですね。
ちなみにソラナのバリデータ、今1979バリデータいるそうです。
まあ、ただね、全部が、その1秒間に100万トランザクション分の処理ができるようになっていれば、スループとは出ると思うんですよ。あとは、コンセンサスでそのうちの誰が、ブロック作るかなんていうものは後から決めればいいので。
に全部入らないと、全部がこれ導入しないと意味がないもんなんですか？
そうすると、一時だけ遅いみたいになったりするか、ただ、それだとその遅いノードはそもそも参加できなくなるんじゃないかなと思いますね。追いついていけないじゃないですか、他のノードに。それは、淘汰されていくんで、全部がこのノードに切り替わるってなったら、もう自然と、切り替わるんじゃないですかね。まあ、それなりのスペックが必要っていう話かもしれないですけど。
そうですね。まあ、ジャパンオープンチェーンでも結構、まあ、21のバリデータなので、まあ、やりやすいんですけど、その何をメインノードに使うのかって結構悩ましくてですね、まあ、1個にしたら早くなるわけですけど、分散性どうなのっていう話が出るじゃないですか。まあ、でも最近はまあ、とりあえず1個でいいのかなっていう気はしてますけどね、統一した方がメンテはしやすいので。ソロナって、これ複数バリデータっていうか、ノードあるんですかね？種類。
種類、マルチクライアントかってことですか？
ああ、というか、ゲスとネザーマインドとオープンイーサリアムとみたいな。
いやー、わかんないですけど、ないイメージでした。
なんか一つしかないという私もイメージでした。
じゃあもうソロナ専用ってことですね。
かな、ソルブイっていうやつが昔ありましたけど、それかな。ゲスみたいなやつで、ソラナバリデータのソルブイっていうやつがあって、私それしか知らないんで、
なるほど。
それ。
じゃあまあそういう、そのクライアントの分散性、まあ結局イーサリアムクライアントの分散性と言いながらオープンイーサリアムとかもメンテされてないですしね、ベースとか。
まあ、それはそうなんですけ
結
どね。
局のところ、まあゴーイーサリアムとネザーマインドぐらいじゃないですか。ちゃんとメンテされてるのって。
まあ、そうかもしれない。エグゼキューションレイヤーはそうかもしれないですね。
ってなっちゃ
ちない
ま
み
すよ
に、ソラ
ね。
ナ、クライアント、ファイアダンサーも入れると3つあるそうです。
お。
1つがソラナラブスクライアント、ソラナが出してるやつですね。84%、これ去年のデータですけど、84%がソラナラブスクライアント使ってると。で、16%が JITO、JITO、JITO ラブスクライアントを使っているというこ
で、
とです。
ファイアーダンサーがなんか加わってみんな使うか使わないかみたいな感じですか
そ
ね。
んな感じですね。
うん。
では次のニュース。トランプが3ヶ月で3ミリオンドル、5億円を相当を暗号通貨で調達しました。ちなみにですね、トランプは今回の選挙では暗号通貨に望ましい政策を示唆しているんですけれども、今回、先週末に暗殺未遂がありましたが、あれでですね、大統領選出の可能性が一気に高まったということで、その時間を過ぎたあたりでですね、ガーンとビットコインが価格が上昇し始めてですね。で、さらに、今週中で副大統領候補が発表されたんですけれども、この人、ビットコインも自らも保有する、JD バンスという人なんですが、この人が選ばれた時点で、さらに、ビットコイン上昇しました。で、トランプは今月末に行われるビットコイン2024でスピーチする予定です。ちなみにですね、トランプの所属する共和党も公式に暗号通貨をサポートすると公表しています。これは対、バイデンというか、感じですね。で、ちなみにアメリカ人の20%がビットコイン、暗号通貨を持っているということでですね、選挙民としても結構な割合になるんじゃないかということで、トランプは今回はすごい暗号通貨推しになってるんですよね。
なんかみんな、本当に、毎回ちょっと私も言ってましたけど、トランプが来たら、上がりよ上がりよって言ってるのが実際ちょっと上がってきたっていうことですね。
そうですね。
まあ、でも、SEC がね、コロッと態度を変えたっていうところからして、ガラッと変わる可能性ありますよね。アメリカの場合は。
そうですね。
気づいたらなんか、何でも自由だみたいに急に振り切ったりして。いやー、そしたらアメリカにまた行くしかないな。
まあ、ビットコインの価格もさることながら、ドル円もだいぶ動きましたからね。
そうね、今ちょっと一瞬円高に戻りかけたけど、まあ、ここは結構しぶといですね、円安は、今回は。
165円ぐらいまで行ってたのが、今157円まで帰ってきた感じですか？
そうね。アメリカのインフレは収まってきました？ちかさん。
収まってきてはいるようなんですが、なんか、ガーンとなくなるみたいな感じにならなくてですね、利下げは、今年中、それでもあるんじゃないかという予測で、9月に行われるかもしれないと言われています。
まあ、中長期的には多分円120円ぐらいまで行くんじゃないって言ってる人もいますけどね。
220円じゃなくて、
いや、120
120
円。
円。
まあ、僕の株もそうなんですけど、大体、もうダメだ、200円だ、300円だっていう人が出てくると、転換期を迎えるっていうですね。昔円高の時はもうダメだ、円は10円になるとか言ってる人もいましたからね。なんか
まあ
そういう
そ
極
う。
端な人が出てきた時が転換点なのかなと僕はいつも思ってます。
100万 TPS とか
終末論みたいなことを言い出すと、あ、時代の節目が来るなっていういつも思うようにしてます。まだかな、220円はでもありそうだからな、本当に。350円ですとか、なんか360円ですとか言い出したら転換点かもしれないですね。
そうですね。ということで、なんかアメリカの選挙、どっちが大統領になっても嫌だっていう状態は私的には続いています。
ね どっちかって言われたらどっちですか？
どっち、やっぱバイデンかな。
バイデンですか？
っていうか、トランプじゃなければ誰でもいいみたいな。
もう僕はトランプ派になりましたね。
マジですが。
なんか、まあ日本に住んでますし。
でも今回トランプ、すごい大統領チックになったんですよ。前回の選挙戦とかなんかクレイジーさが引き立ってたんですけど、今回はですね、非常にこう、いろんなメディアでも、プレジデンシャルであると、要は大統領風であるという感じで、いろいろこう、あんまり極端な、意見ではなくてですね、割と中道な、政策みたいなのを結構口にしているということでですね、
まあ、 やっぱり命の危機があると変わるんじゃないですか、多少。
あ、それの、あれの前です。
あ、前ですか。
前です。
でもトランプさん結局、まあ政策そんなになんか正しいことしかやってないなってイメージありましたけどね。めちゃくちゃ風ですけど。どこら辺が逆にまずい政策でした？
っていうか、あの人が、大統領になってから人種差別とかいろんな差別が非常に激しくなった。
ああ、なるほどね。
なんか、
それは確
そうなんです
か
よ
に
ね。
まあ。
日本人としてはどうなんですかね。まあ、わかんないですけど、アメリカが、例えば、このクリプト企業さんたちに門戸を開いたとして、移民として、日本人が、まあ今ね、シンガポールとかドバイとか、日本人流れてってますけど、アメリカは選択肢に入るのかみたいな。税制的には良くなる可能性ありますけど、人的にどうかみたいなところありますよね。
まあでもトランプさんが人種差別的ってわけでもないですけど、やっぱその人種差別的な人はトランプさんを応援しがちってことなんでしょうね。
まあ、あと、反移民とかすごい激しくやってたじゃないですか。だからそういう、ある意味移民
まあ、
差別ですよね。
そうです。反移民っていうのは、なんか急に政治バカみたいになっちゃいましたけど、だって移民、日本はね、かなり厳しいじゃないですか、昔から。まあこれ国の単位、国って何ですかっていう問題に直結しちゃうので、まあ壁作るっていうのが結局正しかったってことだと思いますけどね、トランプさんから言えば。入ってきちゃった後はもうなかなかね、送り返すと人道問題になっちゃうってなっちゃうから、まあまず入れないっていう政策が正しいですよね。
まあね、なんかでも、メキシコに送り返す定期便があるらし
なるほど。
い。移民で、国境で捕まった人は、メキシコシティに、ジャンボジェットで定期便で送られちゃうらしいです。
まあ一方でアメリカってそういう不法移民が子供を産むとアメリカ人になるじゃないですか。っていうので成長した国ですからね。
そうなんですよね。
それをこう、まあ全部ダメって言えない歴史というか
そうです ね。
難しいですよね。それをやってしまったらアメリカの活力が失われちゃいますよね、確実に。
そうなんですよ。あんまりそこを絞るとですね、出生率も一気にガーンと落ちるみたいなのがあってですね。
まあ、なかなか難しいですね。アメリカの大統領って、やっぱトランプさんぐらいじゃないと変わらないじゃないですか。
でも、ト
相
ラン
当
プ
大変ですよ
も
ね。
すでに78歳なんですよね。
そうですね。
4年経つと82歳だって、今のバイデンと同じになっちゃうんですよね。
まあ、そこでやめるならいいけど、こっからでもバイデンさん4年もないでしょう、どう考えてもと思いますけどね。
すがにないですよね。なんか、
いやー、もうないですよ。
結構あちこちから圧力がかかってるらしいですよ。
だから根本的にバイデンでトランプが嫌だから選ばれた大統領って、バイデン選んでる人誰もいないっていう問題が僕はあると思ってまして、昔からバイデンってあまりなんか好かれてないですよね。し、彼が、前も言いましたけど、副大統領になると戦争が世界中で起こるので、ろくなことはないと思ってますけどね、彼がやってると。で、
なる
実際
ほ
政
ど。
策もだっておかしくないですか？それぞれ。まあ何もやってないっていうかね、どっちかというと。
まあでも、問題が生じてないっていうことはいいことだという説も。
問題だって生じまくってるじゃないですか、インフラもそうですけど、
まあ、インフレね。まあさす
要
が
は
にでもこれは、パンデミックでしたからね、なんか判断を誤るっていうのは結構あるんじゃないかということ
あ
は
と、
あるのと。
どっちかというと、治安ですよね。今、アメリカ問題なの。
サンフランシスコが悪いっていう説はあるんですよね。だからこれはカリ
でも、
フ
あ
ォルニ
れ
ア知事の
は、
問題じゃないかと。
まあ、でも、結局、民主党側の方々がやってる、引き起こしてるじゃないですか。
そうですね。
まあ、だから、大統領な、民主党の大統領なんだからね、彼が何とかしなきゃいけないと思いますけどね、本当は。
いや。
ちょっと、なんていうのかな。強盗がたくさんいますみたいな世界とかってもうなんかちょっと、なんですか？
エルメスのカバン70個みたい
そう
な。
そうそう。西部劇でしたっけみたいになってるじゃないですか。西部劇のがまだマシですよ。銃で反撃できたけど、もう今反撃できないっていう、なんかもうもはや世紀末ですよ、ほとんど。
いや、そこまでひどくないですよ。
あ、そうです か。
世紀末、
そうですか。
それ、あれはやっぱりニュースになるのはそういう事件じゃないですか。
まあ、日本から見てるとアメリカ世
まあ、
紀
そ
末
れは
だなっ
ね。
て思いますね。
まあ、で
まあ、だから
も、
アメリカの若者が移民したくなっちゃってるっていうね、まあ、状況らしいですけど、まあ、わからんでもないですよね。
ちなみにトランプが対抗する相手として一番嫌がってるのが、カリフォルニア知事のニューサムであると。なぜならニューサムは、若めでグッドルッキングだからっていうすごい理由で嫌がってるらしいです。
トランプさん本質を、まあ、見極められる人ってことですよ。
確かにテレビでその二人が並んだら、なんか、誰かが言ってたんですけど、二人並んだら、トランプはジャバザハットみたいに見えるよね、みたいな。
でも、どっちがプレジデンシャルかっていう問題もありますからね。
そうですね。まあ、カマラ・ハリスが出るんじゃないかっていう説が結構あってですね。で、彼女は人気ないんですよね。なので、どうなるでしょうっていう感じですね。はい。では次のニュース。ドイツ政府が没収した5万ビットコインの売却を終了しました。これは違法映画配信サイトの Movie2K から押収したもので、トータルの売上は2.88ビリオン、約4000億円弱ですかね、となりました。ということで、なんかかなりこのせいで、ビットコインの価格が低く抑えられたんではないかと言われてたこともあるんですけど、一応売却は終了したそうです。もうこのサイト5万ビットコインも持ってたんですね。違法
まあで
映画
も、
売るって儲かるのかなみたい
まあ漫画村も儲かってたみたいですからね。
な。うん。
いやでもこれ、まあここはもうインターネット時代の光と闇を永遠に続けるしかないんじゃないですかね。どうやってもこう違法サイトって取り締まれないっていうか、まあ取り締まらなきゃいけないんですけど。
またなんか出てきちゃうんですよね。
だってこんだけ儲かったらそれやりますよね。
ねえ。ちなみ
だ
に
から
今
こ
ま
れ、
た別のムービー 2K が出てるんですよ。ムービー 2K、もともとは、CO とかだったんですけど、ムービー 2K.baby っていうとんでもない、サイトが今あって、映画とテレビの HD クオリティで無料で見ようということでですね。なんか、一つを叩けばまた一つが出てくるって感じですね。
これ、ネットフリックスとかやばいってことになるんですかね。
まあ、そうです
映
ね。
画業界は最近どうなんですか？なんか、ハリウッドはちょっと死んでるっていう印象がありますけど、ネタ切れで。
最近映画見てないなぁとは思いますけどね。
なんか日本の邦画が増えましたよね、日本はすごく。
あ、そうですか。
なんか、この間もなんかちょっとしたショート1時間ぐらいのムービー見ましたけど、うまくちっちゃいところから開けてって、実はあれが流行ってるらしいみたいな口コミを広げ、見に行くみたいな手法が流行ってる気がします。こう大々的に宣伝して、ハリウッド来ましたみたいなもんみんな来ないから、ちょっと口コミに広げてって、要は、儲かるか儲かんないかちゃんと分かってから展開するっていうんですかね。みたいな手法がなんか流行ってる気がしますね。
なるほど。まあ、ドイツ、棚からぼた餅4000億円っていう感じですね。はい。次のニュース。さっきも話しましたけれども、マウントゴックスが、債権者のうち、クラーケンのアカウントで弁済を希望する約1万3000人向けにですね、クラーケンに4万8000今日のビットコインを送付しました。ということで、これ、マウントゴックスの、トラスティーが個別に送るわけじゃなくて、取引所、指定された取引所だけなので、なんか数箇所しかないんですよね。で、そこに対して、全額送って、その取引所が分配しなきゃいけないということで、これ取引所になんか利用料とか払うんですかね。なんか取引所もいい迷惑だという気がしないでもないんですが、 アカウントが増えて嬉しいっていう感じなのかな、ちょっとわからないです。
まあ、それが一つと、出勤手数料とか取るんじゃないですか？
ああ、はい。
パーセンテージで取るんですか？そういうのって。
いや、でも銀行振込だとね、日本でもなんか800円とか取られたりしますから、そこに、まあ多分300円くらいは取引所側のが入ってると思うんで。か、まあ、あとビットコインを売って他の通貨買うところですかね。まあ、TVL が増えるというところなんじゃないですか、狙いは。
なるほど。あ、クラーケン側も、なんかかなり準備して受け取ったんでしょうね。
そうですね。最近クラーケンってどうなんですか、アメリカで。
やっぱりなんか2番手って感じですよね。
でもまあ、一応、それなりの地位は確保してるってことですか。
そうですね。
なるほど。最近、ク
まあ、
ラーケンさんともつながって、うちのトークも扱ってくれるかみたいな話がちょっと始まってるんですけど、クラーケンに上場したら、チカさんも買えますね、そっちで。
そうですね。
まあ、じゃあ、それなりにちゃんとした取引所ってことですかね。
そうですね。アメリカだと、まあ、コインベースが一番上なんですけど、アメリカ国内によっては、クラーケンが2
なんかすごい上品な方々ってイメージが僕の中にあるんですけど、勝手な想像ですか？違います？
なんか、クラー
なん
ケンっ
か
てもともと日本で創業してませんでしたっけ？
そうなんですよ。日本にちょっとゆかりがあるから、まあだからマウントボックスのやつもやってるんでしょうけど、
まあ、
なん
創
か
業、
ね、
まあアメリカ母体だった気はしますけど、早くから日本の市場にいましたよね。
まあいたし、まあなんか結構日本にゆかりがあるというか、創業者の方も日本来てたような気がしますしね。
出ましたね。あとは、今、バイナンスとか、イーサリアムファウンデーションとかの根幹にいる人たちは、元クラーケンジャパンを率いてた人たちだったりするんで、イーサリアムコミュニティとのつながりも、なんかクラーケン勢は強
そうい で
気
す
が
よね。だから、なんかマジ、コインベースでなんか、ゴールドマンサックスとか、ああいう人たちが、これから仮想通貨スタートアップだってやって始めてる感じなんですけど、
する。あ、いえい
ク
え、
ラーケン、
ほぼ学生さんみたいのが始めたベンチャーですよ。
コインベースですか？
そうです。Y コンビネーター出身です。
まあ、なんですけど、要は、スタートアップって感じがするんですよね。コインベースって。で、クラーケンはなんか暗号資産を、ブロックチェーンの事業化を広めようみたいな、なんかそういう感じがするっていうんですか？
なるほど。
だから社会的な意義の方を、なんかちょっと重視してる人たちが多いなっていう印象。これ、僕の勝手な全部印象ですよ。全然違うかもしれないんですけど。だからまあ、なんか、お上品って言い方いいのかわかんないですけれども。あまり背金主義じゃないっていうイメージがありますね。
なるほど。はい。
すいません、僕の勝手なイメージです。
いえ。というわけで、クラーケンには4万8000ビットコインが送られましたというニュースでした。大体これ、ドイツが売った額に近いので、約4000億円分ぐらいですね。次、インド最大の取引所、ワジア X がハックされて230ミリオンドル。これまた400億円弱の暗号通貨が盗まれました。北朝鮮のラザロスグループによるものではないかと言われています。230ミリオン取られてしまってですね、一時、引き出し、出金も暗号通貨の引き出しも停止したみたいです。
すごいですね。でも、これは、まあ、すごい額ですけど、本当になんかあんま話題にならなくなってきましたよね。
確か
日本
に。
のビットコインもね、500億以上 DMM さんから盗まれて、なんかちょっとこの間誰が言ってましたけれども、すぐに全額保証するって発表したんですけど、まあ、500億全額保証ってすごいことじゃないですか。まあ、だけど、日本ではなんかこう、とりあえず盗まれたら全額保証すると言っとけば、鎮火できるっていう、なんかそういう 最近傾向ですみたいなこと誰か言ってて。まあそうなんだけど、なんかそれ、どうなの？と思いました。
そうです
確か
ね。
に、話題になってないんですよ。あんまり。
なんか日常茶飯事化してるっていう感じですね。
そんな、テレビのニュースとかで ってないような気がするな、あんまり。ちらっとはやったんでしょうけど、結構すごいことじゃないですか。だって、三井住友銀行が500億円盗まれましたったらもう大ニュースですよね。
そうですね。
それでも情報漏洩20人、なんですかね、懲戒ですみたいな三井 PCFJ の方がニュースになってますね。
あ、そうなんですか。
まあ、社内のファイアウォールを無視して、お客さんの情報を使って売買してたみたいな感じですかね。
おお、なるほど。
注意とかで済むのが日本いいですよね。多分アメリカ注意じゃ済まないですよね。
まあ、すぐファイアされますからね。
そうですね。
はい。次のニュース、スポットビットコイン ETF の残高が史上最高の90万6306ビットコインになってですね、約63ビリオンドル相当ということで、1兆円ぐらいになりましたということで、まあ、ビットコイン ETF、なんか上がったり下がったりしてるんですけれども、一応史上最高を記録したという話でした。次のニュースも同じなんですけど、イーサーのスポット ETF の取引開始が来週7月23日に予定されました。ということで、イーサーも来ます。で、この2つは、証券ではないということにほぼなったということですね。まあ、証券ではないもののスポット ETF。が、ビットコインとイーサーと両方になります。では次のニュース。DeFi プロトコルのライドとレイディアムが過去7日間で合計で37ミリオンドル、5、60億円ですね、のフィーを売り上げ、同期間中の、イーサリアムとソラナのフィー、トータル25ミリオンドルを上回りましたということで、ディファイ儲かるなという話ですね。
これ、ライドのフィーっていうのは、出したり入れたりの話なんですかね。
どうなんですかね。そうですね。出したり入れたりするときに、その間のなんかこう、金利分みたいの
それ
がか
はあ
か
り
る
ま
ん
すね。
じゃないですかね。
あとは、ライドなんで、ステーキング裏でしてますよね。その増えた分にパーセンテージでライドが取るからっていうことなのかなと思いますけど、これってあれなんですね、ディファイのフィーっていうことになるんですね。
そうで
ね。
すね。
ただ、盛り上がってきたっていうことですかね。
ライディアムって何してる会社ですかね、
いや、
私。
ライディアム何でしたっけね。
よく知らないですけど。
ユニスワッ
ス
プみ
ワ
たいなやつ、
ップ。
そう、だったかなと思いましたけど、でもソラナ上のやつかな。ソラナ上のユニスワップみたいなやつ？ちょっと適当なこと言ってますけど。でも、そうですね。AMM なんでユニスワップみたいな形式で、ソラナ上でやってる DEX ですね。
なるほど。
それの手数料ってのはわかりやすいですね。スワップの手数料なんで。
そうですね。まあ、それだったら足してこれぐらいっていうのはあるかなと思う反面、イーサリアム意外に低いなっていう気が私はしました。これ、フィーってどこに入るんですか？イーサリアムファウンデーションに行くんですか？
どれのフィーですか？
イーサリアムの、トランザクションフィーって
バリデーターというか、
配られると。
配られる、ブロック生成した人に行く。あとは
そうかそうか。
一部バーンされるっていう感じなんです
あ、
か？
そうですね。
ファ
イー
ウンデー
サ
ショ
リア
ンに
ムフ
は、
ァンデーションって収入あるんですか？
ネットワークからはないんじゃないですか？
ないですよね。なんか寄付とかだけですよね、あっても。
あとは自分たちでノート立てたり、ステーキング、ファンデーション持ちでやってたらあるかもしれないですけど。
なかなか結構ね、どっかで厳しくなんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど。まあ、どうなんでしょうね。
ファンデーシ
十
ョン
分
が持っ
広
て
ま
い
った
る、
ら解散するっていう、そういう思想なんです
どう
か
なんです
ね。
かね。ファンデーションが持ってるイーサンはまだめちゃめちゃあると思うんで。
まあ別に
たっぷり蓄えありますっていう状態ってことですかね。
いうことかもしれないです。
イーサリアムファンデーションが持ってる分、1.3ビリオンドル分ということでですね。あ、これ2022年の話なんで、今いくらになってるかわかんないんですけど、まあでも1000億円の桁のイーサリアム持ってると。
十分ですね。
1000億円って、なんとなくこの業界的にはふーんって感じですけど、すごい金額ですよね。
1000億円使い切るのは大変ですよね。でも誰がそこのお財布に行ってんですかね。
どのですか？
イーサリアムファンデーション。
一応、まあ、握っているっていう意味ではファウンデーション自体ですけど、やっぱ管理してて、トレジャリー部門っていうんですかね。そこを、いつ、どれぐらい放出したり、売ったり買ったりみたいなのをやってる方はいますよ。ファウンデーションの中にそういう担当の方います。
理事会とかで予算決めて実行していくみたいな感じなんですかね。
まあ、あとは市場を見てとかですかね。
では次のニュース。ブラックロックのビドルファンドが500ミリオンドル、800億円を突破ということでですね、こちらもじわじわ伸びているという感じですね。これは、米国国債ので運用するという、ものですけれども、で、自分たち自身が、ほぼステーブルな US ドルにペグした、ステーブルコインを出しているというファンドですね。これって日本でもこういうものってできるんですかね。全然無理って感じですかね。
ごめんなさい。これどういうファンドですか？
オンチェーンのファン、イーサリアム上のファンドで、ここにお金を預けると、ステーブルトークンが来て、で、国債で運用してるんで、その利子がチャリンチャリンと入っていくというものですね。
国際運用なんですか？これって。
そのはずですよ、米国トレジャリー。
ああ、なるほど。ミドルハンドっていうから、なんか Web3 に投資してるのかと思ってました。
あ、そういうんじゃないですね。
これはですね、日本ではまだなくて、シンガポールにはあるんですよ。で、この間その方と話したんだけど、まあ、規制当局ちゃんと突破してやったところ、全然儲からないって言ってましたけど、まあ、要はやっぱ営業が厳しいですよね。
あ、そうですか。
でも、だからこれをやりたいなと思ってますぐらいです。僕としては、いつか。やろうとすると、まあ、1、2年かかるんじゃないですかね、やっぱり。でもこれから主流になると思いますよ。少しずつですけど。まあそもそもステーブルコインがないので、日本って。だからやりようがないんですよね、今のところ。まあでもこうなってほしいですよね。でも500億すごいですね。
今だと800億ですけどね。ということで、なんかお客さんはほぼ、クリプト系の会社みたいですね。
これ ST ですよね、要するに。
そうですね。セキュリティのトークナイゼーションってやつですね。
米国債。まあ、これトークンかどうかではなく、米国債。まあ、完全に金融商品だからな。金商法一種とかがないとできないですね。まあ、なかなか、スタートアップ、まあでも、誰かやるべきだと思いますけどね。
これ普通に日本のこう、例えば野村証券とかがやったりする可能性あるんですかね。
まあ、やるべきでしょうねと思いますけど、そういう動きは聞いたことがないですね、どこでも。
なるほど。では最後、3つ資金調達のニュースです。オンチェーンアプリ構築プラットフォームのコンデュイットが37ミリオンドル、50億円強ですかね、を調達しました。
これ、だいぶ昔にコンデュイットって聞いたことありますよね。なんかここ
こで
れ何
話題
回
に
目か
し
の
た
増
か
資なん
な？
で。
話に出てた。一時期めちゃめちゃその調達の数が プロジェクト数多かった時とかの、そのうちの1個とかで出てきてた気がするんですけど、私、一応注目しててというか、これは近藤さん、GU、ブロックチェーンクラウドの、みたいなものでポチポチポチってやると、ネットワーク、ブロックチェーン立てれるっていうやつですね。で、しかも L2 を立てれるやつで、
コンデュイット？
そうです。
あ、そっち側ですか？
そうです。
サードウェブみたいなやつじゃなくて。
オンチェーンアプリって書いてあるんですけど、実はチェーンのデプロイができて、なんか
おお。
OP スタックかアービトラムか選んで、まあ、フレームワー
う
クですね。
ん。
で、L1 をイーサリアムにするか、何にするかとか選んで、あとデータのアベラビリティどこにするかみたいな選んで、ポチってやったら、すぐ立つんですよ。で、テストネットが今だと、月50ドル。メインネットが月3000ドルですね。だから、なんか、独自のうちのチェーン作りたいみたいな人たちが、まあ、なんかどっかに頼んで作ってもらうと、なんか開発期間何ヶ月ですとか言われたりするじゃないですか。それが、ポチってやったら15分であなたのブロックチェーンできますよっていう売り方をしてますね。
なんか懐かしいですね。
そう、懐かしいんですけど、37ミリオンなんだ。だからこれ、何回目かって言ってたんで、これ37ミリオンだけじゃないですよね。今までの累積で言ったらもっと調達してますもんね。
そうですね。累積いくらだろう。
まあでも、懐かしいって言ったら、その、我々が最初に作ったアプリがそういうアプリだったので
まあ、L1 でしたけどね。
L1 でしたけど、いや、実は最近うちのブロックチェーンクラウドっていう製品があるんですけど、最初はブロックチェーンって何の説明が難しすぎてなかなかあれだったんですけど、最近ちょっと問い合わせ増えてるんですよ。
なるほ
で、
ど。
結構、実は、ポチポチサイドチェーン、とか自分たちの、うちの場合 L1 チェーンを立てられるじゃないですか。だから、もしかしたらそういうニーズとして結構少しずつ認知が出てきてるのかもしれないですね。なんでちょっと、まあ、うちのジャパンオープンチェーンはこれでメンテしてるんで、すごいしっかり開発はメンテしてるんですけど、あまり一般のお客さんがちょっと増えて、このタイミング増えてくると想定してなかったので、サポート体制をちゃんとやんなきゃみたいになってます、社内では。
ちなみにコンディット、これまでのトータルの調達額は44ミリオンドルということで、70億円弱ですね。
なるほど。じゃあ、こういう需要がやっぱ増えてきてるんですかね。
どうでしょうね。ということで。コンディット結構ユーザーついてるんでしょうか、西村さん。
いや、ちょっとユーザーがついてるかどうかまではわからないのと、なんかこう、このコンディットを使ってデプロイされたチェーン上でこんなサービスがみたいなのも特に聞かないので、これからなんですかね、どれぐらいこの、ね、うちのチェーン立てたいですみたいな人が増えてくるかみたいなことですよね。まあ、ただメインネットで月々3000ドルだったら、まあコスト的には、まあ、年間で3万6000ドルじゃないですか。なんか開発費で1ミリオンとか取られるって L2 開発するよりは、まあちょっと手っ取り早くもお試しでできるんで、なんか使うプロジェクト増えそうですけど、実際どれぐらい使われてるか全然データがないで
そう
す。
ですね。
確かにな
ち
ん
なみに、
か立ち上がったらコンドゥイットがプレスリリースしそうですよね。
そうなんですよ。なんかこっそり裏で使われててっていうことがあるのかもしれないですけど、まあ今の時期なんで多分使われてたら、どっかでデータ出るよねと思います。
確かに。
というわけで、コンデュイットでした。次はですね、ブロックチェーン上のデータベースを提供して、1秒あたり8万クエリを処理できるアリウムがシリーズ A で21.5ミリオンドル、30億円を調達しました。ということで、最近ブロックチェーン上でどうデータを扱うかみたいな会社結構増えてる気がします。
これはね、まさになんか必要なところかなと思っていて、これ、ブロックチェーン上のデータベースか。まあ、結構ブロックチェーン上のデータを引いてきたり、ブロックチェーン上のデータ書き込むって、その従来の Web2 の アプリケーションを作ってる人たちからすると、だいぶめんどくさいんですよね。で、なんか今までこう API 叩いたり、なんか普通にデータベースにアクセスしてって作ってると、相当作り直さないと、ブロックチェーンとデータの読み書きってできないんですよ。なので、なんかその間に入って、Web2 の人たちが、もうなんかこう何も考えずに使えるっていうような、サービスが出たらめっちゃ使われるだろうなと思ってたんですけど、これは、まあ、どこのブロックチェーンを使うのかみたいなとこありますけど、これ独自チェーンですかね。まあ、ものによってはなんかすごく重要がある気がします。
すみません。ちなみに1個前のコンドゥイットですけど、ディプロイされたチェーンが200プラスあるそうです。まあ、テストネットも含めてと。
ああ、
で、
テスト
トー
ネット
タ
も含
ル
め
バ
て、
リューロックトが1.2ビリオンドルということで、1800億円ですね。
どういうことだろう。トータルバリューロックドってことは、まあ、L2 なんでどっかとのチェーンとつながってて、どれぐらいロックされてるかみたいな、そういうことかな。
ですかね。
まあ、でも相当な額ですよね。
そうですね。
まあ、テストネットで TVL とか言わないはずなんで、それだけなんかメインネットでちゃんと、イーサとかがロックされてるのか。ちょっと意外でしたってい
そうですね。
う。
ケーススタディとかも出てますね。というわけで、まだ元に戻ってきて、アリウムですけれども、これ1秒あたり8万クエリって、
何
ク
のっ
エ
て
リー
なん
の
ですか
質としてはどうなんですか？
これ、あれっすよね。なんか、ちょっとブロックチェーンインデクサーみたいなやつかなってちょっと思って見ていて、なんか既存のブロックチェーン上のデータを簡単にクエリできるっていうやつなのかな。例えば、ステーブルコインの値段とか。であれば、まあ、普通のこう、データベースですよねと思って。それで、秒間 ?8 万?秒間8万。まあまあまあ、でもそれなりのサービスですよね。近藤さんどう思います?普通になんか API で秒間8万クエリをさばくって、まあまあまあでかいとは思いますけど、別にその裏側がブロックチェーンなわけじゃないので、データベースで普通にこう、分散すれば全然さばけるよねとは思いました。
ちょっとこのブロックチェーン上データベースって意味がちょっと理解できてないんですけど。
見た感じ、なんかブロックチェーン上のブロックエクスプローラーのデータとか、トランザクションのデータとかって、ブロックチェーンから直接取ると重いじゃないですか。
インデクサーってことですか、こ
そうそう
れ。
そう。なので私インデクサーだと思ってて、で、ブロックチェーンのインデクサープラス、なんかステーブルコインの価格とかそういうデータも持ってるんで、ブロックチェーンインデクサープラス、なんかコインマーケットキャップとか、まあ、あらゆる NFT のデータとか、メタデータとか、そのブロックチェーンに関わる、データを、まあ、いい感じに集計して、API で、提供するっていうサービスだと思ってますと。そうすると、データって全部データベースに入ってるものだと思うんですね。従来の Web2 のサービスとしての、なんか API 提供業者だとすると、それを秒間8万さばくっていうのは、まあまあ別にできるんじゃないかなと思ったっていう感じですかね。
っていうか、これ、シャーディングでいくらでも 増やせんじゃないですかって思いましたけど、
まあ、
こ
デー
れ
タ
は
ベー
た
スの
だ、な
性
んだ
能
ろ
の話ですね。
80、これ、個別に自分のための DB が立つってことなんですかね。
いや、それはわからないですね。
まあ、インデクサーサービスだとしたら、まあ、インデクサーサービスの需要はあると思いますよ。今後、かなり。
めちゃめちゃあります。
めちゃくちゃありますよね。だからいい、実はいい、ポチッとインデックスさんみたいなと意外とないから、いい市場かもしれないですね。
で、21.5ミリオン調達。ああ、まあ、そんなもんですかね。全然作れるなっていう感じですね。
なるほど。なんかでも、まともなスタートアップが少しずつ、なんか また増えてきた感じがあって、いい傾向な気がしますね。技術的なところ、ぐるっ
そう
と
です
回っ
ね。
て。
なんとなく、その現場が欲しいものを、ちゃんと提供して、コンディットもそうですし、このインデックスさんもそうですし、欲しいなって思ったものをやってるところにちゃんとお金が回って、ちゃんとこの、まあ、どちらかというと開発エコシステムにちゃんと帰ってきて、サービスとして帰ってきてくれるのは、とてもいいことなんじゃないでしょうか。
なんかだからこのあたりって、まあうちもだからこういうのがないから一個一個作ってきたんですけど、Web2 的なサービスじゃないですか、そもそもが。これ Web3 ではないじゃないですか、これは。
そうですね。
だからこう、まあ、まあなんかまともなっていうのかな。やっぱりその実用的なものが求められてきてるっていうことは、密かにやっぱりこう、裏で実用的な実装が進んできてるんだと思うんですよね。なんかこう、今年来年ぐらいには自然とみんな Web3 使ってるになるかもしれないですね。もはやあんま Web3 とか誰も言わないみたいになるんじゃないですか、下手したら。次は何て呼べばいいんですかね。Web5?
4は飛ばすんですか？
F5 って誰か言ってませんでしたっけ？
あ、
ジャッ
そう
ク・
で
ドー
す
シー
か。
さんとか。もう4は飛ばして、うちは5だとか、なんか言ってた気がしますけど、いつだったか。
なるほど。
Web5.0。真の分散インターネット。みたいな。4と5も一応あるみたいですよ。聞かないですけど、その後。もう Web じゃなくていいんじゃないですかね。
確かに。では最後のニュースです。複数のチェーン上のデータにアクセスできるレイヤー1インフラストラクチャーの、チェーンベースが15ミリオンドルを調達しました。22億円ぐらいですね。これもまたデータアクセス系ということで、なんか最
これもだ、
近
インデッ
多
ク
いかな。
セア系ってことですかね。なのか。でも、デセントラライズ？
これは、チェーンベース、コインベースじゃなくて、チェーンベースなんですね。
似てますよね、ちょっと。
チェインナベース、チェーンベース。
チェイン
チ
ベースで
ェイン、
す。
チ
チェーンで
ェイン、
いいなしです。
あ、いいなしですよね。
はい。チェーンベースです。
オムニチェーンデータネットワーク。ネットワーク、これは、ブロックチェーンではないですかね。
なんか、自分自身がレイヤー1の、インフラストラクチャーであると言っているんですけれども。
AI とか言ってます。
ウェブサイトはとても派手ですけど、とりあえず資金調達したいぜ、プロジェクトに すごく見えますけど、まあ、したってことですね。クリプトデータインフラクション、だからなんか、ぐるっと回ってビッグデータですみたいなこと言ってるような気がしますけどね。
まあで
これは
も、
ブロック、
ああ、さっきの、何でしたっけ。
アリウム。
アリウムと、結局、たどり着いたとか同じようなことを言ってますね。ウォレットのデータとか、NFT のデータとか、ディファイのデータとかが引けますっていう、API で引けますっていうもので、で、その先にカミングスーンで他の、なんかいろいろ AI とかそういうものも出てきているんで、まあ今提供しているのは、アリウムと同じような、なんかブロックチェーン上のデータを簡単に API で引けるっていう、まあだからやっぱりこの辺の需要が高まってるっていうことなんでしょうね。
でも一応なんか、チェーンベースネットワークっていうのがあって、オペレーターノードとバリデーターノードを立てられるよって書いてありますね。
そのデータを集めてくる人たちってことなのかな。
オペレーター、なんかどっかで聞いた話だな、これ。まあだから一応デセントラライズな仕組みにしようとしてるんですね。
ああ、そういうことですか。まあ、使う側からすると、おそらく API でデータが引けるよっていうものとして使われるものだと思いますと。
バリデータはね、コスモスの SDK 使ってて、DPOS を使うって書いてありますね。
なるほど。月額、デベロッパーだと月額99ドルから無料でも使えるので、ちょっともしかしたら使ってみるかなっていう。まあ結構ね、ブロックチェーン使いたいですっていう、ピュアな Web3 じゃない限りは絶対、その Web2 インターフェースをつけるじゃないですか。そういう時にこのアリウムとか、このデータ、あ、じゃあ、チェインベースみたいなものって絶対検討に上るので、早くデファクトみたいなのが出てきてほしいですね。なんかこれ使いやすい。
アルケミーがここ行くのかなと思って
まあ
たんで
一
すけ
応
ど
ね、
ね。
できますよね。できます。アルケミーもできるし、一部のデータは別にイーサスキャンとかも各 ブロックエクスプローラーの API でも取れるんですけど、なんか全部を網羅してて、ちゃんとサービスが、ここ3、4年とかで終わらなそうなやつっていうのが重要で、システムに組み込んでそれサービス終了しましたっていうと終わるので、ちゃんと先がありそうな、ものがちゃんとこう出てくると嬉しいんですけどね。
まあ、そのアルケミーとの違いがあると、このチェーンベースは一応なんか専用のブロックチェーン持ってるってことですね。何の
まあ、
ためにこれが必要なんです
必
か
要か
ね。
どうかはさておき、もしかしたら、資金調達のための、ただのストーリーなのかもしれないですけど。
じゃあ、この、ジョインテストネット、カミングスーンってなってますよ。まだテストネットも立ち上がってないですね、これ。何に使うんだろう、このネットワークは。
資金調達です。
そういうことですか？
わかんないですけど。やり
今
たい
回
こ
は
と
こ
を見る
れ、
限り。
いや、これだからテストネットも立ち上がってないで、コンセプトベースで15ミリオン今調達してるじゃないですか。で、多分このテストネットのトークンを、まあ、リスティングしますよっていうのは、一旦のエグジットなんですよね。スタートアップとして見た場合。なんですけれども、なんかちょっとそうですね、ふわっとしてる感じがしますね。なぜ必要なんだろう、レイヤー1が。
一個前のアリウムでいいじゃないかみたいな。
そうですね。いや、これでもなんかすごい不思議なんですけど、まあ、うちとか例えばメインネットがすでに立ち上がってる状態なんですね。そうするとですね、資金調達の時の説明もめんどくさいんですよ。すでに立ち上がってるデータ見られちゃうじゃないですか。立ち上がってない方が調達しやすいんですよ。これからやりますっていう。
それ、資金調達の、重要な点で、これからやることの、が大きい時点で資金調達するってすごい大事で。だから次も何かが起こる手前で調達
そう
し
です
ない
ね。
といけないってことですね。
そうなんですよね。夢を売らなきゃいけないから、夢は実現してはいけないっていう、ちょっと不思議な。これからスタートアップを起こすと、皆さん聞いといてくださいって感じですけど。
そうですね。
実現しちゃってるとなんか、ユーザー100人しかいねえじゃないかみたいなことを言われちゃうわけですね。そりゃそうで最初なんだからってことなんですけど、やっぱり、いてしまうと実際の値を見られちゃうので、まあ、同じことを言って、別に何を騙してるわけでも何でもないんですけどね。ゼロ人の方が調達できるっていう不思議なあれ
そう
があり
で
ます すよね。
ね。ということで、資金調達3件の紹介でした。今回のネタは以上です。なんかあんまり技術的なネタがないかと思ったんですが、会社の紹介とかで、いろいろ技術的な話が出てきてよかったです、今回。
そうですね。これ、あえてってわけではなくて、たまたまですか？
たまたまです。
いやー、なんか、すごい、久々に技術的なネタがいっぱい出ましたね。だとしたら。
とい
あ、
うこ
ち
と
ょうど
で、
あれですかね。どうぞ。
ちょうど何ですか？
いや、なんかこう、価格が上がりきって、いわゆるクリプト投資的なネタが尽きたから、こういうのがこう、今度は、ぐるっとまた戻ってきたのかなと思いました。
どうでしょうね。また最近、ここ1週間上がってますけどね。ということでですね、今日は以上としたいと思います。お二人どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
では失礼します。